101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
12月も半ばになってまいりました。こうなるとさすがにちょっと冷え込む日もあったり、景色も変わってきたりしますね。やっぱり年の暮れは年の暮れやなという感じがするんですけれど、今日はそんな年末から年始にかけてのさまざまなしきたり、あるいはこう続いてきた伝統なんかについてお話を聞きたいなと思います。もちろんこういうお話になると郷土資料館の西尾学芸員さん、まあ、日本には古くから受け継がれてきた行事や慣習なんていうのがたくさんありますが、私たちの暮らしを彩るような年中行事、それから習い事、習慣習なんていうのを時代とともに形を変えて残っているものもあれば姿を消してしまうものもあります。この番組では毎月身近な行事や慣習について郷土資料館の西尾学芸員さんにお話をお聞きしていますが、今日もまたお世話になることにいたします。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
皆さんに感想を聞くことがあると、この西尾さんとのお話一番楽しくてよう分かるしって言われています。
ありがとうございます。
僕も楽しみにしてんねんってみんなに言ってるんです。
ありがとうございます。
我々自分が生活していることに関係のあるような話っていうのは親しみが持てるんでしょうね。
そうですね、はい。
でそれと話聞いてふと気がついたけど、あれもうやめてしまったなというようなことも時々あるというふうに聞きますね、
はいはい、そうですね。もう今では当たり前やと思っていることが、うん、実はかつてはそうではなくて、
はい、
そうそう、新たに起きていたことだったり、
大事なことやと思ってます、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
今年もほとんど毎月西尾さん、お話聞きましたけどやっぱり月ごとにこう区切ってやるといいなと思って、
はいはい、
忘れてることを思い出さないかんと思ってるんですけどね。まず最初に12月の呼び名ですけど、
はい、
普通は10月、11月、12月と言いますが、
はい、
12月だけはちょっと他の呼び名がありますよね。
そうですね。やっぱり街を歩きますとあっちこっちに張り紙というか宣伝文句があるんです。しわすというね、
そうそうそう
そう、この2文字なんかこれ見るとね、世話しなくなるんですけど
いやいや、なんでかなということが分かってる人にはそうかもしれないですけど、師、はいはい、というのは教師の師、
はい、
先生の教師、その師ですよね、
はいはいはい、
で走ると書くんです。
そうです、そうです。
師が走るで師
は
す、
はい、
これはやっぱり忙しでという意味でしょうか。
そうですね。師というのは先生でもあるんですが、はい、まあ、かつて の社会の中においては、
はい、
例えば村の中の知識を持っている人、
はい、
といえば、まあ、お寺のお坊さんとかね、
あ、
はい、きちっと読み書きできてって、物事知ってって物知りでっていうのが、
はいはい、
まあ、そういう人が師匠の師に当たるんですけど、
はい、
ゆったり構えてるはずのお坊さんでさえですね、はい、この月になると年越しの行事とか、はい、まあ、新年迎えるにあたってのいろんな準備事とかがありますので、
はいはいはい、
ゆったり構えてるはずのお坊さんでさえ走るというので、はい、で師走という、はい、言い方にな
って、お寺さんが忙しい、
まあ、お寺さんに限らずですが まあ、代表的な、まあ、立ち振る舞いがですね、はい、ゆったりしているっていうのが、まあ、基本 の、 あの方々がでさえ走るという、
うんうん、はい、それから新聞なんかにもみんな走る、はい、シワスシワスって書いてあるし、はいはい、この頃はもうひらがなでシーハースと書いてあるとこあったりします。
はいはい、まあ、ある意味ですね、あの1年12ヶ月やってきまして、その1年の年ですね、
はい、
その年が果てる、はつるっていう説もある。年がはつる、年はつる、年はつる、年はつる、しはつ、しはつ、しはつという説ももちろんありますので、
あ
の誰が唱えてってか提唱して12月のことをしわすというようになったかっていうのはね、
う
ん、ありませんので、自然と、はい、そういうふうに言われてきていますので、
誰が言うたかわからんし、はい、いつ頃からかもわからんけど、はい、みんなこれ言いますね、
はい、あのところ変われど皆、
ね、
同じという、はい、
ね、本当に特別の月やなという感じがします。
はい、
それ以外に12月のことを呼ぶのに他の名前はありませんか？
ありますね。あの、まあ、一つは一年が最後まで極まった、
はい、
あの最後の日と月なので、はい、極月、極まりの月ですね。
極まる月、
はい、そういう言い方もしますし、次あの新しい年が来ますから、うんうん、物事がつながるという意味で、
はい、
まあ、年がつながるという意味で、あの老月、老ってですね、
は
い、
森
のことですけども、もの、そういう意味の老月という言い方もあります。で、あの年が明けますと春になりますんでね、
ええ、
あの春を待ち焦がれる月と、
あ、なるほど、これよろしいな春を待ち焦がれる月ね、はい、あの
そうですね、
春待ち月か、はい、ええー、名前です
な、はい、物事が終わるより次行く方が、
そうそう
そう、それはもう、あの気のええ話になりますので、
極めなんか言うたら、
はい、
命運ここに尽きるに、そうですね、
はい、それは難儀な話です。
まあ、月に名前についてはお聞きしました。今度はあのどんなことを12月にやんねやろうなと改めてまあお聞きしたいんですけど。
はいはいは
い、
そうですね。はい、うん、まあ、あの一番いろんな行事ありますけども、
はい、
8日あたり、まあ、8日を中心にというか、まあ、ちょっと、
はいはいはい、8日を中心に、
はい、まあ、これがね、あのこと8日という言い方をするんですが、まあね、いろいろやってきたいろんな物事を一旦ここで区切りをつけて、うん、まあ、新しい年を迎えるための準備をしましょうというような区切りの日というので、あのこと8日もしくはこと始めとか、
あ、こと始め、はい、これはなんか親が言うてんの聞いたことあります、はいはい、
で、まあ、逆に1年間でやってきたことを一旦収めるので、うん、こと納めっていう、
あ、こと納め、
はい、まあ、区切りという意味ですね。
そういう意味ですね、
はい、
京都で舞妓さんがお稽古始まる日をこと始めという日の時々聞きますけど、これとはまあ別のことなんですかね。同じようなこと、
同じようなことですね。京都 の、 あの舞妓さんの分は確かあの13日だったと思うんですけども、
あ、そうでしたか、
はい、ちょっとあの日付が、あ、まあ、それぞれのところで取り入れている、はいはい、まあ、日付が少し違うこともあるんですけ ど、
なるほど、
こと8日っていうのは8日ですから8日始めですね。でこの日は各地よくテレビのニュースとかも流れますけれども、
はい、
あの針供養って言います。
あれは何するんですか？
あ、1年間ですね、お裁縫で使ってた、まあ、曲がったり折れたりした針をですね、はい、うん、これ危ないですから捨てれません、
はい
はい、でも魂込めて一針一針縫われる道具ですから、うん、あのこの時に、まあ、お寺とかそういうところへですね、うん、納めて供養していただく、
へ
ー、まあ、あの日本人あの道具にも気持ちがある、心があるということで、筆使いらいろいろあると思うんですが、ね、あれと一緒で、あのやはり針も供養するという。
あ、そうか。女性の方には、包丁とかまな板とかありますし、はい、この針も昔はずっと使ってはったもの
なりますね。
今やったらミシンですな。
です
ね、あ、具体的にはどんなことを？
これはですね、こんにゃくが多いんですけども、
はい、
こんにゃく、まあ、お豆腐だったりもします。
お豆腐、
はい、
こんにゃく、
はい、それに、まあ、使い古した針を刺して、
はい、
でお寺とかで供養していただくという、まあ、そういう、
わざわざお寺へ持って行って、
はい、
お坊さんに供養してもらう、
してもらうっていう、
へえ、そこまでしたんです。
ですね、まあ、これもあの、広めたといいますか、はい、あの女性のやっぱりあの健やかなる成長であるとか、うんうんうんうん、そうしたことにあの信仰を集めていたところがありまして、あの和歌山のですね、うん、あの淡島さんって、淡路の淡に島ですね、
はい
はい、って書く淡島さんってあの神社があるんですけども、あのこちらの有名なのは3月3日にお雛様を、はい、の人形ですね、
はあ、
たくさん船に積んで海へ流す行事、ひな流しっていう、はい、行事をされるんですが、まあ、この、はい、淡島さんの、まあ、信仰を広めていった、うん、方たちが、まあ、江戸時代になりますが、はいはい、あのこういう針供養とかこうしたこともやはりその女性の守る、女性のための信仰、女性の信仰を集めるという意味で、まあ、広めていったという、まあ、歴史もあります。
はい、いやいや今初めて聞きましたけど、はいはい、船に人形をいっぱい積む、
はい、
海へ流す、はい、どんな風景になるんでしょうね。
あの人形ってねやっぱり目、うん、あの顔がありますので、
そうそうそう、
皆さんあの傷んでも捨てれないですね、はい、ゴミにはなかなかできない。
なるほどなるほど、
はい、ですからあの納め神さんとか神社にね納めるとこがあったりするんですが、
うんうんうんうん、
であの淡島さんはやっぱり特に女性の信仰を集めたとこですので、はい、古びた、うん、あのもう飾るところがないお雛様を、はい、ま
あ、
皆さんが納められて、で納められたのはいろいろ子どもの守り神、守り仏だったりするので、うんうん、まあ、いろんな子どもの悪いところを引き受けてくださってますから、
あ、そうか、
でそれをそのままではなくてやっぱり海に流す、前言いましたね、うん、あのお水に流すとそのきれいになるっていう、まあ、そこのも根底がつながっているんですが、
あ、そうですか、
はい、でそうやって流すことで、まあ、お人形さんを供養するような見え方ですけども、うん、あのそれと一緒に引き受けてくださった、女子どもの災いも一緒に流すと、
ははは
いう意味がありますので、
これ相当深い意味のある、
はい、
あの大きな行事ですね。
そうですね、
はい、ちょっと想像してみても、
はい、
お船に人形がいっぱい積まれていてみんなそれがこっち向いてる、
はい、
それをまあ船を海の方へ流してしまう、はい、ちょっと怖い感じ
なかなかね、あのね、ビジュアル的にはなかなかその、行事の直前ぐらいに淡島さんにお参りするとですね、はい、たくさんのお雛様が納められていて、
あ、そうですか、
はい、あのそのお雛様があのちょっとしたのお堂というか建物におられるんですけど、うんうん、その中が少し薄暗いもんですからその前を通るのはちょっと怖いから、
そうですね、
はいはい、あの何度か行きましたけど、行くたびにおっと
、はい、我々の生活している近くにある神社でも、
はい、
そういうお人形を納めはるところもあったり、
は
い、特にまあよう思い出すのは門戸役人さん、
はいはい、
わざわざそういう入るところを作ってはるところもありますな、はい、
もうまさにね役を払ってくださるところですね、
そういうことですね、あ、ようわかりました、はい、それからあのちょっとお話にも出ましたけど、はい、お正月のこと始めをやるのは、はい、やっぱりこの12月の中頃ですか、
はい、13日ですね、
はあは
あはい、でこの時はあの、まあ、私たちの身の回りでは、うん、あのすす払いとか、
はいはい、
大掃除をそろそろ、
これお宮さんでもしますな、
しますね、
よテレビに出てます、
はい、あのやります、うん、笹竹の先にね、
はい、
あの笹竹をこう何本か束ねて、ね、長い畑あの
畑を、ね、そうそう、竹の棒をつけて
ペペペッとこう、ね、やっていきますけども、
うん、高い軒まで届くようにやってあるの、
はいはい、
あれはおすす払いですね、
すす払いですね、
うん、
はい、でまあ、家もそれぞれお家の中でもあのすす払いとか、
うんうん、
あのいろんな台所の掃除とか、
はい
はい、みんなそういうのがあの皆さんあの日ごとに大体決まってますので、
はいはい、
お家各お家でも正月準備ですけれども、 あのそういったあの、
ね、
お仕事、
これ大体男性の役割みたいですな
普段手の届かないところをやってもらうにはやっぱり、
う
んうん、男では必要かと思
うですね、
はい、
こういう、まあ、正月のこと始めというのが、
はいはい、
まあ、中旬に始められる、
ね、はい、
でそれからあとはあんまりないように思いますけど、
はい、
やっぱり言葉としても残っている冬至、
はいはい
はい、これはあのどういう意味があるんでしょうね。
あのかぼちゃを食べねばなりません。
あ、そうです、
まあ、あの今のは、まあ、冗談です。要はあの冬至の日にですね、かぼちゃってあの関西で南京って言いますけども、
はい、
こう運のつく食べ物を食べると まあ、運気がつく、
あ、運気がつく、はい、運が良くなる
っていう言い方をします。で、特にこの日に運が良くなるものを食べるというのは、
はい、
冬至という日は一番その、昼の時間が要するに短くて、はい、夜の暗い時の方が長い、それが一番 の時ですね。でここからだんだんまた日が長くなっていきますので、はいはいはい、ちょうど切り替えの時なんですけども、はい、あのその時にそういう運気のつくものを食べるとですね、うん、より一層いい状況になると。
そうか、運がつく日に運を食べようということですな。
はい、これまあ、なかなかあのちょっとダジャレっぽいんですがまあそれでもあの気持ちですね、あのこの日にこういうことをしようという皆さんのお気持ちといいますか、
はい
はい、それが形としてあの習慣として残ってきたということになると思います。
まあ、おっしゃったように南京よう言われますね、はいはい、それから他運がつくんやったら、
例えばレンコンも2つつきますね。
ああ、そうですね、
はいはいはい、でみかんとかね、
今季節みかんですな、
はい
はいはい、
でこんにゃくとか、ね、
あ、こんにゃくも運がつきますね。
この時期になりますと、冬至の時に食べましょうってスーパーマーケットとかのお惣菜売り場にね、
う
ん、南京の炊いたんがいっぱい出てきますね。
そうそうはい、そういうことです。
はい、でもこういう習慣っていうのはやっぱりあの西宮だけではなくて、
はい、
日本全国、まあ、招くあの、はい、ありますので、そういうこう、忘れそうになるときに、まあ、スーパーマーケットで売ってくれるので、
あ、なるほどなるほど、
思い出すっていうこともちょっとあるんですけどね。はい、
それから食べ物のお話出ましたけど、
はいはいはい、
おせちって言いますやんか、
はいはいはい、
でお正月に食べるもんやのに、はい、12月の間に作らんとあかんわけです
そうですね、
はい、これはやっぱりお正月元旦からこれを食べるという意味で、
ありますね。あのせちっていうのは節句ですね、暦の節句ですから、節句の時に食べる料理がおせち料理なので。
あ、そうなんですか。
本来的な意味から言うと、はい、お正月に食べる料理がだけがおせち料理ではなく、
あ、そうですか、
はい、なんですが、どうしてもあのお正月新年が一番華やぎますし、
そうですね、
あの改まった行事もありますし、はいはい、で人の出入りもありますので、まあ、そこがクローズアップされて、
うん、
でまあ、江戸時代ぐらいからですね、やはりお重に詰めて3段5段ちゃんとあの作ると、でその中に入れるのは、まあ、縁起のいい食べ物を入れるという、まあ、それがあのどうしても流行るといいますかね、取り入れられていきますので、あのおせち料理っていうのはもう正月のもんやというふうに私たち思ってしまっていますけど、まあ、昔のことから遡れば節の日に節句、はい、暦の話をさせていただいた時に、はいはい、節句のくの字、
うん、
あのパソコンとかで打ちますと、節句に節句って打つと、うん、
はい、
節句に俳句の句が出てくるんですが、そうそうそう、あの民族をやってる人間にとっては、
はい、
節に備えるなんですね。
ほう、
あのそれが、まあ、要するに節の時にお祭り事をするからお供えをするので、節句っていうのは備えるっていう字を作るっていうのがちょっとこだわりがあります。
あ、そうですか、
はいはいはい、
まあ、本来はお供えのことなんですね、
はい、お供えをする日ですね。
あ、そうなんです、
はい、
まあ、それはちょうど節目の日ということで、
はいはいはい、
あの節句節句と、
はい、
でそれがおせちになったわけです。
そうですね、節の料理なので、う
ん、節に備えるもの、は
い、それでおが最初についておせち料理になった。
うん、あ、そうですか、
はい、あの8日こと始め、
うん、
で13日の、うん、まあ、正月こと始め、まあ、すす払いとかしていきますとですね、
はい、
もう正月準備次々出てきます。お掃除が済んだら今度はですね、あのそのおせち料理の、まあ、材料も必要ですけども、
はい、
お家の中のシチュエーション、まあ、要するにお供えするための場所も作っていかないといけない。
そうか、
特に、しめ縄とか、うん、門松とか、
はい、
こうお家をその改まった、お祭りを迎える状態に、
はい、
やはり作りますので、
はい
はい、ですからその門松の松を切りに行ってみたりとか、はい、藁を束ねてきれいにあのしめ縄を作っていくっていうその準備もやはりこの辺り正月こと始めあたりからですね始まっていきますから、なので一日で全部絶対片付きません。
あ、そうです、う
ん、ちょっとずつちょっとずつやっていって、あの年末、31日に向かってですね、
はい、
順々に準備をしていくということになりますね。
あ、うん、そうですか、うん、僕はあのおせちを 作って、はい、正月のお重に入れてということが目の前でいつも毎年毎年、はい、見ますよね、でこれは僕はああこれでお母さん3日間楽すんねんなというふうに勝手に思ってましたけど、
いや、まあ、結果的にはそうなんですけどそれは目的ではなく結果でありまして、は
い、お母さん休ませるために作るのはおせちではなくて、はい、そういう節の節目の時に、はい、いただくあるいはお供えする料理だからおせち、はいはい、という、まあ、これをいつせないかんということは決まってないんですか。
いつ作らないかんっていうのは決まってないんです。年越すまでに作ればいいので。
あ、なるほど、はいはい、まあそうやけど大体大晦日にされるんです、
ね、はい、詰め終わりますですね、
ね、
はい、で保存の効くもの入れますから、
はい
はい、あらかじめ最近しなくなりますか、棒だらとかね、うんうんうん、そういうのをしていきますので。
なるほど、ね、はい、今度お話ししてるだけでもだんだんお正月の感じが近づいてくるなというんですけれど、はい、そして、大晦日言いますね、
はい、
こう晦日っていうのは月の終わりという意味でしょ。
そうです、そうです、
はい、でそれに一番まあ、最後の月やから台がついたと、はい、こんなことでよろしいんですか。
もう一番の晦日日なので。
あ、そうかそうか、はい、
大晦日ですね、はい、
毎月毎月晦日はあるけど、
はい、
今年の最後の晦日やでというふうな、はい、そんなことですね、
はい、そうなりますね。
一年で一番最後の日のことを大晦日、はい、大晦日にせないかんこともいくつかありますので、はい、それらもまたお伺いしたいと思います。
はい、わかりました。はい、しめ縄門松の準備が、まあ、13日あたりから始まるとお話ししました。
はいはい、お聞きしましたね。
はい、段取りをして作って、うん、さあ飾り付けするぞっていうのは、うん、はよはよからやっぱするもんじゃないんですね。
あ、
やっぱりいい加減の頃、
はい、
だいたい28、29、30あたりですね、はい、に門松をしつらえ、
はい、
しめ縄を張り、
はい、
でしていきます。まあ、ちょうど28日とか30日とかにお餅つきされる方も多いですから。
あ、そうですね、う
ん、お餅つきされるとやっぱお供え物の形ですね、うんうん、参謀に持ったりだとか段取りができますので。
なるほど、
はい、していきます。
で、
30日にお供え物全部される、
うん、
ところもありますし、うん、31日にされる場合もありますね。はい、ただお家によって人によっては一夜飾りはいかんって言って、
はい、
31日にそういう供え物をするもんじゃないっていう家もあります。
あ、そうなんですか。
はい、一方で31日 の、うん、年越し の、 食事とか終わった時に家のご当主がですね、全部こう飾りお供え物をしていくってお灯明をつけて拝むっていうのが、まあ、それが31日だとしている地域もありますので。
あ、そうなんです、
はい、でそれぞれではあるんですけれども、うんうん、やはり除夜の鐘が鳴るまでには、
はい、
やっぱり全部を整えて、
はい、
新たな年を迎えると。
なるほどね。
はい、だから締め縄もあっちゃこっちゃしないといけないですね。
はい、
街中ではお家の玄関ぐらいですかね。
あ、
ちょっと農村部とか行きますと締め縄はいっぱい十何個作るんです、
うん、
で十何個作るっていうのは玄関とかも当然するんですが、床の間、神棚、仏壇、
うんうん、
かまど、井戸、トイレ、
ほう、
はい、でその上、農機具、大事な使う桑とか除蓮にも締め縄したり、臼にしたり、
うん、
であとはですね、まあ、近いところではトラクター、大事ですからね。これ壊れるとえらいことになりますんで、
はいはい、
やっぱりトラクターにもちゃんと年を取ってもうてよう働いてもらわな
きゃ、はい、
でその名残がですね、昔前田さんたち車に締め飾りつけてませんでした。
ああ、やりました、やりました、
はい、私子供の時自転車につけられてですね遊びに行ったら締め縄がパカパカパカパカはいっていうのが、あれだからトラクターとかそういうのもっと古いところで牛のね、牛小屋に締め縄してたので。
あ、そうですか、
はい、だからそこの名残です。
なるほどね、
はい、最近も減りましたけどね、される方も随分減りましたけど、やっぱり生活にとって大事なものですね、うんうんうん、その暮らしを成り立たせるためには大事な場所に、
うん、
やっぱりここ神祭りの場所といいますか、
はい、
いうことを示すこともあって、
うん、
しめ縄を 飾ると、はい、でお供え物こうちょっと小さい小餅に、うん、みかん添えて、はい、小さいあのおへぎってね四角いあのお皿、はい、あの白木のお皿とかに乗せて、はい、お供え物をすると。
なるほど、
ね、はい、だから
テレビで、うん、この頃はそういうあのしめ縄作りが始まったとか言うて、
はい、
産地の方で農家の方々がやってらっしゃるのを見ますけど、はい、見てると大変ですよね、はい、わらをこう伸ばしてきっちり締めて それを寄って、
はい、
あの細いのから太いのまでいろんな縄を作らはる、
はい、
あんなことから始まんねやなと。
そうです。でそれもあの普通に刈り取ったわらやと黄色になってますんでね、
はい、
なんかほんあの使用されるあの気にされる方は青刈りをされるんです、
う
ん、
え、
あのまだあの稲の茎とか葉が青い時に、
はい、
まだお米が完全に実らない前にですね、
は
先に刈り取ってこのしめ縄用にね特別に置かれる方もあるんですよ。
そんなことまでし
たあるんですね。やっぱあの青い綺麗なものを作りたいというので、
は
い、
まだ形が何とも言えん真ん中太って端を沿って、
はいはいはい、
その端の方っていうのはひげみたいになって
た、うん、はい、あのこう房のところと先っぽのピッとなってるところと、
う
ん、あれをね上手にやっぱり作るっていう
そんな感じですな、
はいはい、
あれをもう見るとあ本当に年末やという感じがしますけど、はい、まあ街中ではあんまり見ないことで、
はい、自分では作れないのよ ね材料が。西宮
で一見なんかそういうことをされてるところが、はい、昔あったように思いますけどね、
は
い
は
い、
山口とかの方に行くとやっぱり、はい、あの田んぼとかされてるところではご自分のお家で、
なるほど、
はい、わらをされますの で、
あ、そうですか、
うん、あの今機械でやってしまうと刻んでしまいますから ね、
そうですね、
やっぱりしめ縄用にはあの束であの根元から株で刈って置いておられますんで。
そうですか、はい、まあ、しめ縄一つとっても、
はい、
そういうお話伝わってきているわけで、はいはい、まあ、こういうのっていうのは、
はい、
しめ縄そのものはやっぱり形として毎年、
はい、
あの販売されたりしてますから、
あ、はいはい、
あのそういうことも誰がどうやって作ってんのかということまで含めてちゃんと知っておく必要があるなという。
そうですね、あのかけるべき場所っていうのがあります。
そうですね、うん、
玄関にかける形と、
はい、
トイレにかけるものは一緒ではありません。
違うんですか。
違います。やっぱり玄関が一番正式 で、
は
あ、でトイレとかはちょっと略式になってきますので。
そういえばいろんな形ありますね、
はいはい、あのきちんとこうあの場所は場所でやっぱりその適したものとふさわしいものっていうのがあります。
輪っかのようになって、
はい、
あのお姫さんがこういろいろ飾ってある、はいはい、あれは玄関に、
いや、あれはね、だから端っこがふさでピッととんがって、
はい、
足が生えてるっていうか大きいもんね、
はいはい、
もの重量感になるものが玄関。
あ
で細縄を輪にしたものは、あの両側に輪したものはメガネっていうんですけど、あれはあのトイレとか水のところとか。
そうですか、
はいは
い、いやそういうのも聞いとかんとわからんな。
ぜひね、この正月は、
うん、
そういうのを見ながら、はい、街を歩いていただくと、
うん、
また違う思いでね、お正月を迎えられるんじゃないかなと思います。
いやいや、今日いろんなお話聞きましたけどね、
はい、
僕まだまだ聞きたいことがあるだから今日はもう時間が来ましたので、
はい、
この辺にしてもう一回続きをお話ししていただきたいと、あずかましことですけど、
はい、
よろしくお願いいたします、はい、
ありがとうございます。
今日は、郷土資料館の西尾さん、学芸員の西尾さんに、年末の、いろんなあの行事、しきたり、習わしなどのお話をお聞きしました、歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。